おはようございます。2021年10月24日の第3礼拝を始めます。前奏がありますので、前奏のうちに主なる神様の前に心を静めましょう。それでは共に賛美を捧げていきましょう。聖歌408番になります。賛美や祈りを捧げるときには申し訳ないですけれども、マスク着用の上、ハミングか小声で、捧げていただければと思います。では賛美をいたしましょう。ご無理でない方お立ちください。お祈りをいたします。私たちを礼拝の場へと招いてくださり、私たちに礼拝を与え、また私たちの礼拝を待っていてくださる天の父なる神様、感謝いたします。私たちの一週間の歩みを守り、またこのようにしてあなたの御前に出てくる特権をお与えくださっていることを感謝いたします。私たちの歩みを振り返ったとき、すべてがあなたの恵みでした。倒れるときもありましたし、傷ついたこともありました。また苦しいと思うこともありましたけれども、そのときそのときにかなう助けを与えてくださり、あなたの御声をお与えくださったことを感謝いたします。 世の中で困窮に陥っている方々がたくさんいらっしゃいます。光を見出したいと思っていても、その光が見えずに混沌としたところを歩んでおられる方々がおられます。光であられるイエス様、あなたの光を照らしてくださって、その光の前に出て行き、希望を持って天の御国があるんだという希望を持って歩んでいくことができますように、ふさわしくあなたの御手の中にあって、一人でも多くの方々にあなたの光を照らしてください。私たち、あなたの守りがなければ生きることができません。あなたが与えてくださっている祝福がなければ私たち一歩を踏みしめることもできない弱いものであります。どうかあなたの前にひれ伏しますから、ひざまずきますから、今一度あなたの恵みをお与えください。そしてあなたの恵みを覚えることができますように、またあなたが与えてくださっている恵みを心に改めて刻むことができますように、この礼拝の中で歌われるすべての賛美、祈り、聖書の言葉を通してあなたの御心を私たちに教えてください。そしてその御心を、あなたの御声を聞き流すのではなく、聞いた声を心に刻み、今日から始まる一週間の歩みを進めていくことができますように、すべての栄光をあなたにお返しいたします。そしてこの場をあなたの栄光によって満たしてくださいますように感謝いたします。私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださいました主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。それでは今日も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙1章7節の御言葉です。エペソ人への手紙1章7節です。お読みいたします。エペソ書1章7節。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。私たち一人一人には一人一人の人生があります。そしてその人生の中でやってきたこと、なしてきたこと、体験してきたことというのは人それぞれいろいろたくさんあると思います。そんな私たちの人生を一言で言うと、それぞれ何と例えることができるでしょうか。これまた人それぞれその例えは違うかもしれません。 私が20年前、韓国の進学校ですね、ハプトン進学大学院大学校という進学校ですね、日本語に直すと合同進学大学院大学校というところに入学をしましたけれども、その入学した直後から本当にこう1日目の授業の時から卒業するまで、進学校のすべての先生方からこう何度も何度もお話を伺ったのが、その進学校の初代学長のパク・ユンソン先生という方の話だったんですね。今でも1年に1回そのパク・ユンソン先生のその何て言うんですかね、についてのその進学的なそういう学びをするような機会が今でもずっと行われてますけれども、このパク・ユンソン先生という方は2000年という長いキリスト教の歴史の中でも10人といない、創世記からヨハネの黙示録まで一人で仲介書をこうずっと書き上げた人の中のお一人で、また85年前には船に乗って1ヶ月かけてアメリカにこう留学する際には、船の中でヨハネの黙示録を全部こう暗記してそらんじるようになって、宗教改革者のジョン・カルバンが唯一仲介をしなかったヨハネの黙示録から仲介書をこう書き始めたとか、また母国語の韓国語だけではなくて英語、日本語、オランダ語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブル語、ラテン語に堪能だったとか、常に祈っていた祈りの人で、いつも熱くその聖書研究の熱心さと、またこうイエス様への情熱は優に及ばず、よく口癖にしていたのが、聖書研究や説教準備をしながら死ねたらそれこそ立派な殉教です。しかし私を含め聖書研究や説教準備のために死んだ神学生や牧師をまだ一度も見たことがありません、というのが口癖だったとか、またの後にも先にも韓国のその三大改革派神学校ってのがあるんですけども、そこのすべての学長を務めたのはこのパク・ユンソン先生しかおらず、今いる韓国の改革派または福音主義神学校の多くの教授はみんなこの方のお弟子さんだったり孫弟子だと言っても過言ではないほどのものすごいこう神学者であって牧師だったということをお聞きしました。でそんなすごい方だったのかと、200本ほどあるシリーズで出ている説教テープを全部買いました。また幸いなことに私が2年間こう伝道師として働いた教会というのがこのパク・ユンソン先生が開拓した教会だったんですね。でその教会にはパク・ユンソン先生の書籍だけを発売する出版社があって、ただでその創世記から黙示録まである仲介書を全部いただいたりもしました。すいません、なんでこんな話を突然したかと言いますと、このパク・ユンソン先生が召される前に残された言葉をお話ししたかったからなんですね。パク・ユンソン先生は1988年、83歳で召されましたけれども、その私が進学校に入った時の学長を含めたたくさんのお弟子さん教授たちがその最後召される前の病床にお見舞いに行ったそうです。でそこで、こういう質問をされたんです。先生の人生はどんな人生でしたか、先生の人生はどんな人生でしたかとこう質問を投げかけたところ、そこにおられる皆が尊敬するこう立派な先生なので、何かすごいことをおっしゃってくださるんじゃないかと思ってこう耳をそば立てていましたら、こんなことをおっしゃったそうです。私は83年間神の前に罪しか犯してこなかった罪人でしかありません。私は83年間神の前に罪しか犯してこなかった罪人でしかありません。その言葉にその場にいたこう誰もが予想をはるかに覆す言葉だったために唖然としてあっけに取られたそうです。 そしてその次にこう湧き上がってきた思いが、このパク先生がこんなふうにおっしゃるほどならば、私たちはいかほどに罪人なんだろうかという思いだったというんですね。でもこのパク・ユンソン先生の、私は83年間神の前に罪しか犯してこなかった罪人でしかありませんというこの言葉は、裏を返せばとてつもない恵みに預かり、その恵みに満ちた人生でしたという魂の奥底からの実感がこもった告白にもなります。じゃあどういう実感なのか、先ほどお読みしたエペソ書1章7節のこの御言葉がまさにその通りだと、これなくして私には幸いもなければ、喜びもなければ、報いもなければ、祝福もないという実感ですね。エペソ1章7節を見ていますね。このキリストにあって、私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。つまり罪の許しという比類なき神の恵みに預かる幸いな罪人だったという、申し訳ないくらいにこう感謝満ち溢れる実感ですね。生きることすべてが罪だったという人生観は、もしその人がこのエペソ書1章7節の御言葉を知って味わい、人生の節々で実感しているならば不幸なことではありません。むしろこのエペソ書1章7節の言葉が我が人生に及んでいる事実だという実感があるならば、生きることすべてが罪だということが幸いになります。話すことも見ることも聞くことも仕事することも勉強することも食べることも寝ることも農業することも漁業することも作ることも科学することも息することさえも全てが罪だという罪意識をイエス・キリストゆえに持つことができているなら幸いなことです。なぜならば心底闇だというこの罪悪を意識できるというのは、キリストの血による罪の、キリストの血による贖いという罪の許しを、神の恵みを受けているという実感の裏返しだからですね。人は素のままでは罪を認識できません。ジョナサン・エドワーズという方の名前を気になった方々もいらっしゃると思いますが、ジョナサン・エドワーズという1700年代アメリカのプリンストン大学の3代目学長でありながら、彼の説教を聞いた人々はあまりにも神の臨在を感じて卒倒したりとか、気絶するほどの説教家であって牧師であって、また神学者であって哲学者であった方がこんなことを言ったことがありました。人間の施すすべての善行は、そのうちにキリストの福音がないならば、プライドや恐れが動機であり根源です。人間の施すすべての善行は、そのうちにキリストの福音がないならば、プライドや恐れが動機であり根源である。つまりそれほどに人間の罪は根深く、人は自分が罪人であるということを認識するのが困難だということですね。なぜ人は人を裁くのか、なぜ私たちは自分の心が傷ついたことばかりにとらわれて闇雲に人を傷つけるのか、なぜ自分の主張は正しくて相手の話や言葉は間違っているように感じるのか、なぜ相手が意図している愛よりもそのほころびや足りなさばかりが気になって注意し戒め物申してしまうのか。それは神の前に我が人生すべて、それすべて罪ですという実感が欠落しているからですね。事実です。私たち皆が 神の前に我が人生それすべて罪ですという実感が欠落しています。私たち皆が皆欠落しています。こんなことを言いますと必ずと言っていいほど、いやいや私はそこまでではないと思う方が私を含め私自身を含めいます。あんないいこともしてきたし、こんな良いこともしているし、悪気があってやったことではなくて、良かれと思ってしていることだから間違っているとは思えないんだよねという思いが怒りとともにふつふつと心の底から湧き上がってきます。しかしこのことに関して聖書は有無を言わさず、神の前に人生それすべて罪ですという事実は変わりませんと淡々と言います。創世記の3章言っていますね。創世記3章17節、創世記3章17節、また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、第一はあなたの故に呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。私個人的に全ての答えは創世記1章から3章の中にあるということをここ最近特に感じていますけれども、神の前にあって人生それすべて罪だという事実をこうも淡々とシンプルだけれども有無を言わさない鋭さを持ってまっすぐに語っている言葉はないかもしれません。17節のちょうど真ん中の言葉ですね。第一はあなたの故に呪われる。第一はあなたの故に呪われる。すべての命を育む土台である大地が人の罪ゆえに呪われたと言います。確かに私たちは人の営み、人間活動ゆえに誰もが認めざるを得ない大地が呪われたという事実を目の当たりにする時代に今生きていますね。まだ10月ですけれども、10月なのにもう冬の気候じゃないですか。ここ最近春がなく秋がないですよね。自然さえも春とか秋を与える余裕がないんだなってことを感じるような、そういう中で今私たち生きてますね。人が呼吸することさえも罪だと言われても仕方がないような、大地が人ゆえに呪われてしまったという状況を見て聞いて感じて、それでもまだ作り続けた、そしてその中で日々罪を犯し続けながら生きています。それでも今この瞬間も人を裁く気持ちと我こそ正しいという思いがふつふつと湧き上がってきます。この人の罪ゆえに、この人の罪ゆえに呪われると宣言された大地に、それでも根を張って命をつなぐために生きようとした最初の人間アダムとエバ夫婦に起こった事件が、命をつなぐという思いとは真逆の長男が次男を殺してしまうというむごたらしい悲劇でした。そしてこの悲劇のことを聖書が何と記しているかといいますと、創世記4章に言っていますね。4章10節から、創世記4章10節からですね。創世記4章10節、主は言われた、一体あなたは何ということをしたのか。声がする、あなたの弟の血がその大地から私に向かって叫んでいる。今やあなたは呪われている。そして口を開けてあなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。あなたが耕しても大地はもはやあなたのために作物を生じさせない。あなたは地上をさまよい歩くさすらい人となる。 ここに作物を生じさせないとありますけれども、これ直訳すると力を生じさせないという言葉になります。殺された弟の血を受け止めた大地が人が人を殺めるという呪いゆえに悲しんでいると、憤っていると、怒っていると言います。そしてそのすべての命を育む土台である大地に嫌われた人間に対して神様が11節で何て言います？今やあなたは呪われているとはっきりと公言しました。今やあなたは呪われていると、言葉を変えますと、あなたが生きるそのすべてが罪であるということですね。このことに関して私たちには申し開きする術もなければ言葉もなければ根拠もありません。なのに自分なりに無理やり術を作って言葉を操って根拠を捏造して、いやいや私はそこまではないと主張して、思って人を裁いて傷つけて、ほころびや足りなさばかりに目が行って、人の意図した愛には気づかず、もしその愛に気づいたとしても無視します。唯一の神の形に作られた尊いはずの人間同士が傷つけ合って、結果的に大地を傷つけて神を冒涜し、神を殺め、神を亡き者としました。ここで一つ皆さんに、一つこう質問をしたいと思うんですけれども、私たちはなぜ聖書を読んでも読めてこないんでしょうか。私たちはなぜ聖書が言わんとしていることが入ってこないんでしょうか。それはこう根本的に神学的な知識とか信仰経験が足りないからではありません。聖書に登場してくる人物とか事件とか出来事を見て、いやいや私はそこまでではないという、 こうひねくれたねじ曲がった正義感と自己正当化が私たちの中にあるからですね。そのひねくれたねじ曲がった正義感と自己正当化の思いゆえに、人が人を殺してしまう箇所とか、戦争する箇所とか、自分よりも弱い立場の人を蔑む箇所とか、私たち人間のお金や富に対する貪欲を記している箇所とか、人が人を騙す箇所とか、親が愛しているはずの我が子を自分のひもじさを満たすために煮て食ってしまう箇所とか、夫が妻を利用して妻が夫を欺いて、弟が兄を蔑み、兄が弟を売り飛ばし、親類親族家族同士争い、近親相姦し、会員する男性や女性が登場し、娼婦や遊女、またそれを買う男性が登場してくるという、人間の持つこうドロドロしたところが、いやいや私はそこまでではないというねじ曲がった倫理道徳観、正義感、自己正当化、それまで培われ養ってきた歪曲した常識とか風習とか価値観とか世界観に縛られて、聖書の御言葉が全くもって読めてきません。ある本をこう書評する言葉で、不健全の中にある真実が描かれているという言葉をこう目にしたことがありますけれども、まさにこの聖書こそ不健全の中にある真実だらけです。私たちがこう作り出している社会は、特に日本社会その典型だと思いますけれども、人間の不健全さを覆い隠すために見てくればかりを整えて、例えば法だったり組織だったり教育だったり食べ物だったり衛生面だったり、ありとあらゆる形ある有形のものだったり、いわゆる不良と言われるものを排除し、子どもたちの目の届かないところに追いやったりしながら、見てくればかりを整えて、その中に身を置くことをもって、不健全な中には生きていないという意識を植え付け、また植え付けられながら生活しています。そんな感じなので、不健全の中にある真実だらけの聖書のこの記述が 自分のことを健全だと思っているがために入ってきませんし、分かりません。私も生きている社会、私が生きている社会もそこまでではないという自己正当化が先立って、聖書の中にある不健全さに描かれている真実が見えてくることもなければ入ってもきませんし、自らが闇そのものであるという事実を認めることができません。だから海が割れるとか、神の声が肉声として轟くとか、天につながるはしごが現れたとかという、こう衝撃的な方法を用いて、神ご自身を人に表すこう場面が聖書の中にそこかしこに登場してきますね。ダイヤモンドよりも硬い私たちの硬くなさ、頑固さ、罪深さをかち割って気づかせるために、相当な衝撃を持って神様はご自身を表すことがあります。エペソ書のその著者であるパウロ自身も、天からイエス様の声を聞いてまばゆいばかりの光ゆえに目が見えなくなってしまうという、まあ、かなりの衝撃ですよね。かなりの衝撃を持って、そのダイヤモンドよりも硬い自我という殻をかち割られました。聖書の中の友のために命を懸けたとか、神様が身を粉にして私を守ってくださったとか、イエス様が私のために犠牲になってくださったとかというのは、いくらでもメルヘンチックにも捉えることのできるような、そういう箇所はすんなり入ってきます。でも私たちの持つずるさ、汚さ、残忍さ、本性を隠すぶりっこさなどは入ってきません。さらに上行く狡猾さは、いやいや、私は十分に自分のことを罪人だと思っているし、自分にあるずるさや汚さや残忍さや本性を隠すぶりっこぶりはよく分かっているよと言いながら、ずるくて汚くて残忍で本性を隠すぶりっこな人がいます。私自身まさにこの部類に入ると思います。こんなことをこう壇上で告白しながら、またいい子ぶるずる賢さがあります。なくなりません。だからなおさら、我が人生すべて罪ですと告白するしかありません。私たち人間はどこまで行っても自分のことを正当化したくなる罪人ですね。つい最近新聞のこう特集記事で、長崎県の有明海の干拓事業の話がこうありました。干拓事業というのは、その堤防とか水門でこう仕切って海の水を排除してこう陸地にすることを干拓事業と言いますけれども、その干拓事業のために生態環境がこう激変しているっていうんですね。漁業関係者の方々は、乱獲ゆえの海洋生物の減少はさておき、漁業環境が悪化しているのは海につながる水門をこう閉じてしまっているから、水門を開けることを願っているし、陸地で農業を営んでいる方たちは水門を開いて海水が入ってくると塩害で作物が作れなくなるからと主張して、どっちの話も漁業ありき農業ありきでこう話がずっとぶつかるんですね。また遠くケニアでは、アボカドを作るための農園を絶滅危惧にあるゾウの通り道に作って、生活のためだし、ゾウの通り道ではないから大丈夫だという意見と、ゾウを守るためにダメだという意見がこうぶつかり合っていて、互いが互いに正当化し合います。だからといって私たちが彼らを責められないのは、私たち見てくればかりをきれいに整えることに専心し、結果的にそれらを搾取しながら、私たちの肉体の命を保つためにそれらを食さずには生きられないという社会の先頭を走っているものとして、結果的に大地を呪いに追いやっている罪人なんだということを思わずにはいられません。 隣近所とか自分のすぐこう横隣の人だけではなくて、日本全国世界レベルグローバルに自己正当化が繰り広げられていますし、正当化の罪を犯さずには生きられないのが私たち人間罪人です。私たち人間はどこまで行っても自分のことを正当化したくなる、せずにはいられない罪人ですね。自分の持つ小さな不快な気持ちの正当化から莫大な利益を生み出しているからいいでしょと言わんばかりのグローバルな正当化に至るまで、多種多様な罪にまみれと私たち生きてますね。エペソ書の著者である使徒パウロも他者を裁くことをもって自分を正当化していました。でもその正当化というのはこれまた厄介なんですね。神の名によって自分を正当化して、どこまで正当化していたかと言いますと、イエス・キリストを信じる者たちをとっ捕まえて殺すことを神の名によって、神の御言葉の正しい実践という名目を真剣に振りかざして正当化していました。そんな彼だからこそ出てきた言葉がエペソ書1章7節の言葉ですね。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。罪の許しは神の恵みでしかありません。私たち人間にどうこうできる問題ではなくて、また許される資格があるわけでもなく、許される理由とか権利があるわけでもありません。ただただそこにあるのは理由なき神の恵みだけです。ただただそこにあるのは神の慈しみと憐れみと愛だけですね。そしてこの人の罪の許しはキリストにあってのみしかなされません。キリスト以外に、キリストの血以外に呪いを除く罪の許しはありません。このエペソ書1章7節に贖いという言葉が出てきますけれども、この贖いという言葉は奴隷をこう買い戻して解放するときの、そのお金のやり取りの時に使う言葉なんですね。つまり罪の奴隷である私たちを、他の何者でもない神自らキリストとなってご自分の命を差し出し支払われたということですね。聖書ではイエス・キリストが私たち罪人のために十字架にかかって、第一の呪いから神の怒りから解放する救いの技を言い表すのに、奴隷を買い戻し解放するためのお金のやり取りに使う単語を用いて説明します。じゃあこの神の支払いは、私たちに神様が支払わなければならない借金があったから、私たちのために神様が支払ったのか、そうじゃないですね。神様は私たちに借金なんかありません。私たち自ら私たちの借金を支払う能力もなければ、借金が膨大すぎて支払うことなんか到底できず、できないから、はなから支払う気もなければ、支払うという概念さえも忘れ去っている私たちのために、神様は神ご自身であり、独り子である主イエス・キリストの命という、これ以上ない最上の支払いをもって支払い、罪の奴隷より解放して、燃えるゲヘナへ投げ込まれるという永遠の滅びから私たちを解放してくださいました。聖書の中にありますね。私たちがまだ罪人だった頃にキリストが十字架にかかってくださったと。つまり私たちが全然知る由もないところでもうすでにやってくださったっていうんです。そしてやがて人の罪ゆえの呪いが原因で滅びることが決まっているこの世界、この大地と共に滅びるのではなくて、新しい天と新しい地、神の御国を受け継ぎ、そこで新たに永遠の命を持って育まれるという、祝福に入れるという約束までなさいました。エペソ1章8節からですね。 一章八節から、この恵みを神はあらゆる知恵と思慮を持って私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。この神の恵みゆえに、キリストの血による贖い、罪の許しゆえに、そして神の御国を受け継ぐという約束に生きられるがために、生きられるゆえに、私は83年間神の前に罪しか犯してこなかった罪人でしかありませんという告白を人生の最後に口にすることができるわけですね。これを知っているから、これを身に帯びているから、これを実感しているから。もっと言いますと、神様は私たちを神様ご自身の資産としてくださいました。11節に御国を受け継ぐものとなりましたという言葉がありますけれども、新改訳聖書2017版のその欄外を見ると、この御国を受け継ぐものとなりましたの別訳があるんですね。で、別訳は何というかと言いますと、神の資産となりましたとこう訳しています。つまり、私たちが御国を受け継ぐとは、実質私たち自身が神の資産、つまり神が神であられるという神としての価値を恐れ多くも、私たちの罪を許し神とすることをもって表したっていうんですね。私たちが神の資産だっていうんです。呪いだった私たちを、呪いだっていう私たちを許すことが神の資産だっておっしゃるんですね。そのうちにキリストの福音があり、神の御霊が住まう神の宮であるキリスト者は神の資産です。なので、このことを思えば、どんな侮辱も、どんな屈辱も、どんな傷も、どんな痛みも甘んじて受け入れることができます。なぜならば、キリストの血による贖いと罪の許しに比べたら、それらすべて何もかも塵悪たに過ぎないからですね。何が屈辱ですか、何が侮辱ですか。心が痛い、傷ついた、物足りない、残念だ、恨めしい、悔しい、名残惜しいという自己正当化の思いは、すべてそのうちに福音があるという事実を忘れ、伴わず消してしまっている、また実感がないという私たちの罪ゆえですね。あの人じゃなくて、こういう状況じゃなくて、私たちの罪ゆえですね、屈辱なのはあの人のせいじゃなく、私の罪ゆえですね。侮辱を感じるのは、あの人が侮辱したからじゃなくて、私の罪ゆえに侮辱を感じるんですね。私たちが今この場所にいるのは、私たちの能力とか実力ではなくて、ただただ神様の恵みでしかないということを確認しなければなりません。神様が私たちに、あなたが選びなさい、選択しなさいとこうおっしゃって放っておいたならば、私たちは今この場にいません。神様が時には無理くりしながら導いて、無理やりにでも導いて、恵みと慈しみへの道へと入れてくださったがために、今私たちはこの場にいて幸いを実感できます。私たちは、私たちの信仰が深められれば深められるほど、私たちの歩みを導いておられる方、 そして私たちに良いものをお与えくださる方が本当にいてくださっているということをどんどんどんどんどんどんどんどん大きく感じ覚えるようになっていきます。私たちが決めたことや私たちの能力か私たちの人生を左右するのではなくて、神の恵みが私たちを左右するということをもっともっと経験するようになります。だから私たちにできることは愛し許すことだけです。比類なき罪の許しゆえに私たちにできることはただ一つ、愛し許すことだけです。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなたは比類なき罪の許しを私たちに与えてくださいました。私たちの力ではどうすることもできない呪いから、あなたご自身が犠牲となって贖い出し、救い出し、引っ張り出し、解放してくださいました。主よ、私たちの人生それすべて罪ですという実感をお与えください。そしてその実感が卑下することが根拠ではなく、比類なき罪の許しが根拠となりますように、神の恵みが今の私たち一人一人の理由となりますように。主よ、キリストにある罪の許し、贖い、神の恵みを私たちに実感させてください。感謝いたします。私たちの愛する唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌428番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、では2021年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人びどりとともに、その家族とともに、この日本の上に、そして全世界の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。